今回は秋田県神社町教会委員の斉藤純院さんと一緒にお届けしていきます。斉藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、はい、今日のテーマが小正月行事ということで、はいはい、まあ、今日の極上ラジオもラジパルスがですね、6号の鎌倉だったり、はい、川を渡る梵天を見たという話も伝えてくれたんですが、はいはいはい、この時期本当にこういった行事目白押しですよね。
そうですね、もうすでに開催終わってしまったものも多いのですけれどもね、まだいくつか今度の土曜日日曜日などもね、うん、行われますのでね、
はい、
皆さんこれ期待されてまたですね、行われていただければいいなというふうに思いますがですね、うん、
はい、
本当にこのですね、小正月行事というふうなのは、まあ、冬場に行われる、つまりこれはですね、1月の15日の行事をですね、月遅れでしてるんですね。
はい、
もう1月15日、というふうなのは、昔は小正月というふうに言っていた。ま、現在でも小正月という言葉が廃れたわけではありませんがですね、うん、そうしたその小正月という、大正月に対する元日に大正月と言って、それから小正月というのは1月15日のことを言ったんですね。
うん、
で、小正月にこうした行事が集中するというのは、実はですね、これは大変重要なことだったというふうに思われるんですね。1月15日というふうに言えばですね、これは旧暦で言うと必ず満月なんですね。
へえ、うん。
ですね、旧暦だとですね、
はい、
今はこの新の月遅れでやっておりますから、満月の前後になるわけなんですね。うん、こうしたその行事が満月に行われるっていうのはですね、その月がこう全部満ちるようにですね、その願い事がやっぱり叶うというのでね、で、もともとはこの月の満ち欠けによって生活をしていたですね、作陰作暴暦というふうに言ってですね、こうしたその月の満ち欠けによって生活をしていたときに、15日が本来は始まりだったんだというふうにこの言われてるんですね。つまり1月15日が本当はですね、1年の始まりだったんじゃないかと。で、そこでですね、念頭に、つまり一年の始まりに、みんなが一年豊作になるようにってですね、そして平和になるようにと、こういうふうにこのお祈りしたんだろうというふうに思いますね。で、県内の小正月行事はですね、集団で行うことが多いですね。つまり共同体の社会の中でですね、はい、たくさんの人々で行うと、これが個人的な個人のその例えばお正月の行事をするというふうなことではなくて、その集落そのものの集団でこの行うというところにですね、この大事な要素があるんですね。
はい、
一人のためのそのものではなく、稲作全部がですね、五穀豊穣、みんなが豊かになってほしいというふうな祈りが込められているんですね。
はい、
で、ちょっとこれよく対比されて言われることですね、小正月行事に対して夏の行事も秋田では随分集中しておりますね。8月のこのお盆前後ですね。
はい、
まあ、これもですね、月遅れでお盆しておりますから、実際は7月ね、で15日というのね、1月15日とそれから7月15日はちょうど半期でですね、この半期の始まり、いわゆる1年半分ずつの始まりというふうなことが当たるんですね。うん、まあ、そういうふうなところにこの集中するというのは大変この重要な意味、物事の始まりの時にですね、あらかじめそうしたものを祝うというね、これ予祝というふうに言っておりますけれども、
予祝、
はい、
はい、
あらかじめ祝う、そうなってほしいというふうにこう祝う、つまり豊作になってほしいというね。今度ですね、2月の16日にですね、はい、こうしたその行事も復活することになったんですね。
はい、
北秋田市の七日市の九頭黒というところではですね、この鎌倉という行事が行われるんです。
鎌倉、
これはい、これもですね、6号のやってる鎌倉竹内行事とほぼ同じで、火祭りの行事なんですね。
はい、
で、それから角館で行われます火振り鎌倉もね、
はい、
火をつけてぐるぐる回すですね、それも鎌倉ですね。
はい、
鎌倉のタイプにいくつかこう見られるんですね。
そうなんですね。
でもこの九頭黒の火祭りもね、同じようなですね、はい、大きな若木といって山から生木を切ってきて、
はい、
それにいろいろ藁をつけたりですね、しめ縄だとかこうつけて、それを燃しちゃうんですね、燃やしちゃうんですね。
はい、
これをそうし鎌倉と言ってるんです。火祭りなんですね。 で県内小正月にはこの火祭りの行事が非常に集中してるんですね、うんうんうん、これは火の神様をやっぱり祭るんですね。火の神様というのはですね、これはあの一番やっぱり、生活するのにも大事なものですよね。火がなければ私たちはこう煮炊きもできないですね。それからこの冬の寒さにはとってもそうですね、いけないというふうなことがありますし、それからあの火を焚くとですね、雨を呼ぶというふうなそのものがあるんですね。つまりこのどうもこの大気の熱そんなに影響は十分あるというふうには思えないけれども、そういうふうな気持ちでね、することによってやっぱり雨は潤沢に欲しいわけですよね。稲作にとって大変なこのですね、必要なもんだと思うわけですね。まあ、雪がたくさん降ると大雪だとその年は豊作につながるというふうなこの、ね、考え方も一つの、ね、同じなんですね、
はい。
まあ、そういうふうなわけでこの火をこの期間にあらかじめどんどん焚いてですね、もう天まで届くようにしてこのです、ね、大きな火を焚いて火の神様を祀って、そうしてその雨が潤沢に降ってですね、あの日照りなど合わないようになすんですね、豊作をこう祈るというふうな一つの行事なんですがね、
はい、この北秋田市で、まあ、16日に行われる葛黒の火祭り鎌倉なんですが、はい、あの先ほど復活するというような話だったんですか、
は
い
は
い、
あのしばらくですねこれ、お休みしてたんですね。
へ、
まあ、こうした祭りがですね、地域のコミュニティにも十分貢献していることになりますのでですね、復活してまたですね地域 の, その活性化を図ろうというふうなこともそのあるのでですね、この度そのです、ね、昔のやり方でこの鎌倉という火祭りがですね、
はい、
あの復活することになったんですね。この夕方から行われるわけでありますけれどもね、このあの送迎バスなんかもこの出るようになっておりますが、まあ、ご関心ある方はですね、お問い合わせいただければ分かるなというふうに思いますがですね、まあ、このようにですね、
はい、
この小正月っていうのはそうしたそのお祭りが集中するっていうことは1年の始まりだからということだろうというふうに思われますね、うんうん。でそれが満月の日でなければいけなかったと、
はい、
現在は新暦で残念ながらその満月に合いませんけどもね、まあ、そういうその気持ちでそのするということは大変重要だったんじゃないかというふうに思いますね。
うーん、こういった小正月行事とそういった地域集落っていうのはもちろん密接に関わってたわけなんですもんね。
そうですね、この共同体の中で行われるというのはね、個人だけではなくて、
はい、
このみんながですね、
うんうん、
まあ、ひいては秋田県民がみんなそのですね、はい、平和に暮らせるようにですね、豊かにですね、うん、安全でというふうなことがね、こうしたお祭りの中にあの込められた一つの意味ですからね。まあ、そういうのがこの時期に集中するということはね、まあ、秋田県にとっても大変ですね、誇りでもあるということ
ですね。今回こちらね、葛黒火祭り鎌倉復活するということですが、
はい、
こういった伝統的な小正月行事しっかりと私たちも受け継いでいかないといけないです
ね。そうですね、はい、あの横手の鎌倉などは、はい、あの雪室ですね、雪のこうドームのような形に、あそこのところには水神を祀っているのはこれははっきりしておりますよね、
はい。
まあ、そうした火の神も水神もですね、いずれもですねこれはあの作に関係する、つまりあの五穀豊穣にですね、祈りあの関係する、祭りあの神様ですからね、そういうところでこの火祭り、鎌倉などというふうな小正月行事がですね行われてきたというふうに考えられますね。まあ、そしてそのこのですね冬と夏のこの2期に集中しているというのはね、まあ、慣例のこの風土というのは私たちですよね、やっぱりこうかつては命がけでこの時期をね過ごしてきたんだろうと思いますがね、そしてやがてこれが終えるとその春にこう情熱を蓄えながらですね、この火祭りを一つこのして神事をして、それからこの情熱を蓄えながら春からのこの農耕生活に力を注いでいくというふうなですね、こう一種のこのエネルギーをこうふつふつと湧き立たせているような、はい、そういうこのお祭りでもあるということが分かりますね。
ですね、春を前に行われる小正月行事ということですので、
はい、
しっかりと見守っていきたいと思います、
はいはい。 そうですね、はい、
斉藤さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は小正月行事テーマでしたね。
失礼しました。